さて、今日は新年にふさわしく神様に信頼して歩むということをお伝えしたいと思います。詩編62編をお開きください。この詩編は神様に信頼するということを学ぶのにこれほど適した聖書の箇所は他にないと言ってもいいほどです。まず一節をお読みします。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。私たちはどんな状況にあっても神様を信頼して黙って待ち望むことができる。なぜなら私の救いは神から来るとある通りに私たちは必ず神様によって助け出される、救い出されるという約束があるからです。この一節が鍵で、この一節を今日皆さんがしっかりと握って手にすっぽりと収めるようにして理解をしていただいたら今日のメッセージのゴールは達成できたのではないかと思います。高尚な真理を簡単な馴染みやすい表現、もっと平たく言えばですね、庶民的な表現で言い表すことのできる人というのが世の中にはいるようでありまして、クリスチャンの信仰というのは猫型の信仰なのか、それとも猿型の信仰なのかという話を聞いたことがあります。そういう話聞いたことある人もいるかもしれません。猫型の信仰、それはつまり子猫を親猫が口にくわえて運んでいくイメージです。黒猫ヤマトの宅急便、あのマークを思い浮かべていただくとわかると思います。どんなんだっけ、覚えていらっしゃるでしょうか。2匹の猫がいて、大きい方が親猫なんですね。そして子猫を口でくわえて運んでいる。子猫は笑顔でこんな感じで丸まってですね、運ばれていくのみなんですね。子猫は何もしない、自分で歩かない。同じように神様が私たちを口でくわえて運んでくださる、これが猫型の信仰です。対して猿型の信仰、これは親の猿のお腹に子供が逆さまになってしがみつくんですね。親の猿は悠々と歩きます。子供は揺れます。しかししっかりと子供の方がしがみついているので運ばれていくことができるんです。そんなことはないんでしょうけれども、もし子供の方の猿が油断をして、あるいは力尽きて手を離してしまったならば、親猿は子猿に対してもともと何もしていませんので、おそらく子猿は木の上から落っこちてしまう。同じように神様に私たちが頑張って下からしがみついていないといけない、これが猿型の信仰です。さてクリスチャン信仰は猫型の信仰か猿型の信仰か、これは言うまでもなく圧倒的に猫型なんですね。ああよかった、手が疲れちゃう時もありますから。しかし神様が決して私を離さない、それはなんと幸いなことでしょうか。今日のテーマは神様に信頼して歩むということです。子猫が親猫を信頼して身を委ねていくように、私たちも神様に信頼して委ねて歩んでいきます。そして鍵となる節は第一節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。私たちはこの2015年、愚直なまでに神様を信頼する一人一人になりたい。たとえ人に笑われてもです。あなたは困ったことばっかりじゃないですか。あなたの人生は困難でいっぱいじゃないですか。課題だらけじゃないですか。そう言われたとしても、私の魂は黙って信頼して神様を待ち望むことができる。そのような信仰を持つ、そういう群れになりたいと思います。さて一節と二節をご覧ください。この二つの節は全部で四つの行から成り立っています。 そしてこの4つの行は起承転結というふうに呼ばれる話が展開していくパターンに沿って書かれてあります。まず起、一節の一行目ですね。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。これがテーマであり結論であります。そして次が章、二行目を読む前になぜならという言葉を補うと良いかと思います。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。なぜなら私の救いは神から来る。そして天、今までは私が主語でしたが、突如神が主語になります。視点が神様になります。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。そして結、結びです。決心です。私たちの信仰告白です。私は決して揺るがされない。この4行はそういう起承転結というパターンで進んでいます。私たちは愚直なまでに神様を信頼する胸になろうと言いました。状況を見て怖くなるクリスチャン、風を見て怖くなるクリスチャンではなくて、信仰の目を持って神様を見るクリスチャン、問題課題よりも私の罪のために十字架にかかり、そればかりではなく蘇って今日も生きておられるイエス・キリストに目を留めるクリスチャン、私たちはそのようになっていきたいと思うんです。今日の一節二節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。この一節と二節は私たちの信頼の宣言です。私は神を信頼する生き方をしていくんだ。問題課題に目を奪われて落ち込んでいく、それは誰しもあることですけれども、しかし私はそれで終わらないんだ。神が信頼できるお方なんだということをはっきりと宣言していく。2015年の始まりはしっかりと心を定めてこの信頼宣言をしていただきたいと思います。さて3節と4節読み進んでいきますと、この詩篇が書かれた背景が少し分かってきます。ちょっと物騒な言葉が並んでいます。3節と4節を読みます。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁かぐらつく石垣のように、まことに 彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し心の中では呪う。この詩篇はダビデがアブシャロムに追われていた時に書かれたと言われています。そう聞きますと、そうなんだ、ダビデはサウロと戦ったりゴリアテと戦ったり、ずいぶん敵が多かった人だな、アブシャロムという人もいるのか、そういうふうに思われるでしょうか。しかし実はアブシャロムという人物はダビデにとって特別な人でありました。アブシャロムに追われるのはダビデの人生の中で最も辛く苦しく、そして心を打ちのめすような疲労が重くのしかかってきた出来事でした。なぜならアブシャロム王子というのはダビデの愛した息子だったんですね。親子で王としての地位をめぐって争った時に書かれた、それがこの詩篇です。いいだけでは父親と息子がゲームをして戦います。正月も本当にたくさん戦いました。私たちはポケモンというですね、カードが700種類ぐらいあるゲームなんですね。私も結構覚えてしまいました。700も覚えられません。だいたい50ぐらいは覚えたんだと思います。私のポケモンたちとですね、息子のポケモンたちが戦うんです。息子は本気です。自分のすべてをかけてですね、カードをよりすぐってですね、挑んできます。そして父親を倒して歓声を上げて大満足。だいたい私20連敗ぐらいしてるんですけど、さすがに お正月が終わる頃にクレームをつけまして、詳しくは非常に細かい知識を必要としますので説明しませんけれども、カードの強さがあまりにも不公平なんですね。かなりの確率で彼が勝つ仕組みになってるんです。同じようにかどうかは分かりませんけれども、ダビデは本気でアブシャロムに対して戦っていくということはなかなかできなかったわけですね。息子ですから。しかし逆に息子の方は本気で父親を倒しにかかってきたわけです。まあ、あっちは殺し合いですからいいだけと同じではありませんけれども、ともかく親子で争うというのは非常に悲惨なことでした。百戦錬磨のダビデ、その彼であってもこれには参りました。疲労困憊をして、人生に失望をして、心の痛みを感じました。アブシャロムはダビデの三男、誰よりも美しく有能な王子でありました。家臣の多くがさまざまな出来事があって、その末にアブシャロム側に寝返っていきます。そしてダビデ王を暗殺するための計画を立てます。アブシャロムの軍隊が城に近づいていったときに、ダビデはそれに気がついて脱出をし、泣きながら息子に命を狙われて傷ついて涙を流しながらオリーブ山へと逃亡をしていきます。そんな中で読まれたのがこの詩編62編なんです。5節と6節に進んでいきます。5節と6節は1節2節とうり二つの言葉が並んでいます。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。ダビデは自らの生涯で最もつらい時、涙が止まらなかった時、心に激しい痛みを覚えた時、こう言いました。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。ここにどうしても心に留めていただきたいフレーズがあります。私の望みは神から来る。その通りです。私たちの望みは神様から来ます。2015年もお一人お一人はいろんなことを経験されると思います。そのすべてが感謝であれば、喜びであれば、ハレルヤということができれば素晴らしいと思います。しかし私たちはすでに知っています。人生は誰にとっても簡単ではない。人生には甘い面ばかりではなく、困難がある、課題がある。準備が十分にできていないときにいつもそれはやってくる。容赦なく牙を剥いて襲いかかってくるかのようにやってくる。そういう局面が必ずある。しかし私の望みは神から来る。そのことを知っている人は幸いです。8節の前半一行だけ読みましょう。民をどんな時にも神に信頼せよ。私の望みは神から来るということを知っている人は神様に信頼して委ねていくことができます。どんな時にも神に信頼せよというこの8節はまとめの言葉です。さて少し深掘りして味わってみましょう。一節の中の黙ってという言葉に注目をしたいと思います。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。この黙ってという言葉、ドゥミヤーと呼ばれますけれども、発音しますけれども、沈黙とも訳されるこの言葉、新改訳はこの私たちが使っている聖書はこの語彙を黙って待ち望むと理解して、私の魂は黙ってただ神を待ち望むという名訳が生み出されていったわけです。他の聖書の翻訳も参考までに読んでみましょう。新共同訳という聖書があります。これはカトリックとプロテスタント、 この両方が共同で訳した、だから新共同訳と呼ばれているわけですね。私の魂は沈黙してただ神に向かう、神に私の救いはある。これも素晴らしい訳ですね。フランシスコ会という、方々が訳したものは、私の魂はただ神において安らぐ、私の救いは神から来る。安らぐというふうに訳したわけですね。バルバロ訳という訳があります。神においてのみ私の魂は憩う、神から私の救いは来る。彼らは憩うと、沈黙をドゥミーヤという言葉を訳したわけですね。ここで言う沈黙というのはですね、ただ単に何も言わず黙っているということではなくて、安息を見出すという意味合いがあるわけです。信仰によって神のうちに安息を、休息を見出していく、そういう積極的な意味合いがあります。どんな状況においても慌てることなく落ち着いて神様に委ねて信頼し、休息を見出していく、安息を見出していく。私の救い、すべての必要、私に必要な助け、導き、それらすべて神様から来ると信じているから、私たちは神様に積極的に安息を見出していくことができます。イザヤ書にはこういう言葉があります。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。エレミア哀歌にもこういう言葉があります。主は慈しみ深い、主の救いを黙って待つのは良い、人がくびきを追うのは良い、それを追わされたなら一人黙って座っているが良い、主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思ってはおられない。沈黙することと希望を持つことは聖書においては密接な関係にあるんですね。私たちは黙って神様に委ねて安息を持ちながら神様を待ち望むことができる、希望を持つことができる、そのように生きていくことができます。最後に旧約聖書のある出来事を紹介して終わりにしたいと思います。第二列王記の前半、旧約聖書にある第二列王記の前半は預言者エリシャという人物の働きを記しています。エリシャと並び称された預言者で、エリアという名前が似ている人もいますが、実はエリアとエリシャはセットで扱われますけれども、それぞれが戦った敵は全く別々の異なる敵ですね。エリアはアハブとイゼベルというイスラエルの王様王妃、この二人は悪い王様で歴史上最悪のカップルですけれども、ともかくエリアは国内で戦った人です。ではエリシャは誰と戦ったのか。それは隣の国アラムです。アラムの最強の王様ベンハダデ、そして彼が訓練した最強の軍隊、それが預言者エリシャの戦った敵でありました。といっても預言者は武器を取って戦うのが仕事ではありません。かつての預言者たちが皆そうであったように、そして自分の師匠のエリアがそうであったように、ただ祈りを持って敵と戦う、それが預言者の戦い方です。祈りを持って立ち上がるように人々を指導していく。八節に民をどんな時にも神に信頼せよとありますけれども、神様を信頼するように人々を導いていく、それが預言者の使命であり預言者の戦い方です。神様が私たちを助けてくださるんだ、その信仰に人々を導いていくのがエリシャの仕事でした。 エリシャは何度も何度も、おそらくは詩編62編も使って、何度も何度も人々に教えたと思います。アラムの王ベンハダテがいよいよイスラエルに攻めてきます。エリシャ先生、私たちはどうしたらいいですか。エリシャは答えます。民よ、どんな時でも神に信頼せよ。そしてエリシャは具体的に兵隊を送るべき場所を教えます。アラムの王様がどれだけ策略を凝らしても、どれだけ綿密な戦争の計画を立てても、あたかもアラムの王ベンハダテと家来たちの密室での会話がエリシャに筒抜けかのように、エリシャは何もかも知っていて、イスラエルの軍隊は先回りにして町を守っていきます。どこに攻めていってもそこにイスラエルの軍隊が待ち構えていて、町が守られていく。聖書にはこのようなことは一度や二度ではなかったというふうに記されています。エリシャは祈りによって町を、イスラエルの町々を守っていくわけです。しかしそれがエリシャの祈りによるのだということは、アラムの王ベンハダテにはわからない。ついに彼の心は怒りに燃え上がります。アラムの王は家来たちを呼び寄せてこう言います。我々のうち誰がイスラエルに通じているのだ、誰がスパイなのだ、こちらの情報があちらに筒抜けではないか。すると家来の一人に非常に鋭い人物がいました。彼はこう言います。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。倒すべきは王ではない、まずあの預言者エリシャを倒さねばなりません。アラムの王は怒りに燃えて、馬と戦車と大軍をエリシャが住んでいる町に送り込みます。彼らは夜のうちに移動して町を包囲しました。エリシャの召使いが朝早くに起きて外に出ると、そして城壁から眺めると、馬と戦車の軍隊がその町を取り囲んでいました。その若い者はエリシャのもとに走っていってこう言います。エリシャ様、どうしたらいいのでしょう。するとエリシャはこう言います。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らよりも多い。そしてエリシャは神様に祈ります。どうかこの者の目を開いて見えるようにしてあげてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと主の火の馬と戦車の大軍が、かつてエリアを迎えに来たあの火の馬と戦車がエリシャの町を囲んだアラムの軍隊、さらにその周りを取り囲んで圧倒的な軍勢となって地に満ちていた。イスラエルの王が急に勢いづいてエリシャに言います。私が攻めていきましょうか、我が父よ。そこでエリシャは言います。いいえ王様、戦争をしてはなりません。彼らにパンと水を与えなさい。そしてイスラエルはアラムの軍勢のために盛大なもてなしをして、共に食事をし、彼らを主君のもとに返しました。それからアラムの軍隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかったというふうに聖書にはあります。これは実際に起きた出来事です。私たちは課題や困難に囲まれた時、さらにその周りを圧倒的な神様の軍勢が、神様の助けが取り囲んでいるということに目が開かれていません。2015年、私たちは愚直なまでに神様を信頼する群れになりましょう。肉の目で状況を見て意気消沈するクリスチャンではなくて、信仰の目で今も生きておられる神を見るクリスチャン、問題課題よりも私のために十字架に死によみがえって今も生きておられるイエス・キリストに目を留めて歩んでいきましょう。一節と二節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の救いは神から来る、神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。これが新年最初の礼拝で 私たちが打ち立てる信頼の宣言です。問題課題を与えられる、問題課題にぶち当たるというものは誰しもあることです。しかし私たちはそれでは決して終わらない。神様が信頼できるお方なんだ、神様は生きておられるんだという信頼の宣言をして、この一年の歩みを始めてまいりましょう。お祈りをいたします。恐れるな、私たちと共にいる者は彼らよりも多い。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。愛する天の神様、感謝をいたします。お一人お一人をここに集めてくださり、神の言葉を聞くことができた幸いをありがとうございます。私の魂は黙ってただ神を待ち望みます。私は決して揺るがされない。私は神様に信頼して歩んでいく、その決心を、信仰をお一人お一人のうちに確かにしてください。私たちの人生にはいろんなことが起こってまいります。家庭に、職場に、学校に、どうしてこんなことがあるのか、私の人間関係にどうしてこんなことが起こってくるのかと私たちは悩みます、落ち込みます。しかし神様が今日も生きておられる、その信仰を持って信頼を持って歩んでいくことができるように、その生きておられる神様が私の内側に働いていてくださる、そのことに信頼をして歩んでいくことができるように、お一人お一人を導いてください。感謝し委ねて、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。